心が安らぐ人生相談チャンネル、渡辺夫婦の二人ごと。この番組ではリスナーの皆さんから寄せられた様々なご相談に対して僕たち夫婦が本音で向き合いお答えしていきます。配信を通じて皆さん一人一人の自分らしい幸せが見つかるヒントをお届けできれば幸いです。はい、こんにちは、渡辺夫婦の大輝です。今日もいただいたご相談にお答えしていきます。本日のテーマはですね、結婚なんかについての、お話になってます。25歳女性の方からのねレターをご紹介するんですが、まあ結婚相手に求めている条件とか価値観を伺いたいですということでね、ご質問いただいているので、これからねお答えしていきます。ぜひね最後までお聞きいただけますと嬉しいです。はい、では行きましょう。鍋とネームたけやんさん、たけやん関西的にはたけやんって感じですけどね、鍋やんみたいな、たけやん、たけやんさん、こんにちは、はじめまして。彼氏に教えてもらってお二人の YouTube を見始めました。25歳女です。2年半お付き合いしていた大好きな彼氏がいましたが、私が彼との将来を考えることができなくなってしまい、好きだけどお別れすることを決めました。理由としては彼の学歴や職歴、物事を決断するスピード感、即断即決などに大きな不安を感じてしまい、人生のパートナーとして一緒に歩んでいく覚悟が持てませんでした。うん。私はどちらかというと現実的で慎重な考え方をするタイプです。このままでは誰とも結婚できないのではないか、お付き合いしてもまた途中で不安になって別れてしまうのではないかと考えてしまいます。そこでお二人が結婚相手に求めていた条件や価値観などがあれば伺いたいです。またその条件や価値観に合う人をどうやって見つけたのか教えていただきたいです。長くなってしまいましたが、お二人の空気感がすごく好きです。これからも応援しています。はい、竹庵さんありがとうございます。まあ彼氏さんと2年半お付き合いしていたけどお別れしました。25歳ということなので、お付き合いした当時は23歳22歳ぐらいなのかな、でお別れしましたと。うん、で理由書かれてるんですけど、彼の学歴や職歴、物事を決断するスピード感、即断即決に大きな不安を感じてしまい、で竹庵さんは現実的で慎重な考え方をするタイプってことなんで、彼がもう即断即決、まああんまりこう考えずに、よしこれ、はいこれする、これやめたってもうパッパって決めちゃうんでしょうね。でそのなんかスピード感が早すぎると、竹庵さん的にはついていかれへんし、えそんなんで大丈夫みたいな、もっと考えた方がいいんじゃないみたいなことがよくあったんでしょうね。でその物事のまあ考え方が違いすぎて、女人で大丈夫かなと。でまあ学歴や職歴に不安っていうことなんで、まあ学歴はあまり高くなくて、職歴もあまりなんていうかな、お給料も高くないというか、こう将来ねキャリアアップもあんまり見込めなかったりとか、そういうことなのかな。で不安を感じてしまい、人生のパートナーとして一緒に歩んでいく覚悟が持てませんでした。うん、いやなんかね、まあこれを聞いてると、ああまあそうですかっていう感じなんですよ。それはね、出会いもあれば別れもあるわけで、まあ2年半お付き合いしていたけど、その人生のパートナー、結婚ね、竹庵さんは結婚を望まれているということなんで、まあ結婚っていうことを考えた時に、ああこの彼氏はちょっとちゃうかなっていうのでお別れしましたっていうことじゃないですか。いやだからね、全然いいと思うんですよ。これで竹庵さんはしっかり将来のことを考えて、うん、パートナーとしては今の彼氏じゃないなと思って決断されたわけじゃないですか。じゃあそれはもう全然よくて、次のね、人生のパートナー、まあ結婚もね多分考えていらっしゃると思うんですよ。まあ25歳女ですということで、いつ結婚したいっていうね、ことを決められてるのか分かんないですけど、でも多分ね、次の彼氏は遊びですとかね、全然考えてません、結婚のことは、じゃなくて、次またお付き合いすることがあったら、結婚を見据えたお付き合いにね、こうより今までとは違う、学生の頃とかの恋愛とは違う結婚相手っていうのをすごく意識したこうお付き合いになっていくと思うんですよ。じゃあね、次の恋愛、結婚相手としてふさわしいのかな、相性いいのかなっていう観点で選んでいけば全然いいと思うんですよ。 うん、まあやっぱなんか身の回りの事例とかを見てもこの25前後で今までお付き合いしていた方と別れるっていうパターンよく聞きますけどね。でそれは多分ね、竹庵さんみたいな事情が絡んだお別れっていうの結構あると思うんですよ。そのそろそろ将来とか結婚のことを考えた時に、あ、今の恋人じゃないなって言って、まあ、お別れする。やっぱ25歳ぐらいってその結婚すごく意識しだす時期やと思うんですよ、一般的にね、結構そういう方が増える時期やと思うんですよ、僕的には。でさらにその仕事のこととかもやっぱり、就職したてとは違って入社何年目とかなってきて、この将来のこととかキャリアのこととかも結構分岐点に、ね、なってきやすい。転勤とかもね、始まってくるっていう中で、じゃあ今の恋人とどうなみたいな、こう整理をするね、タイミングが結構訪れがちかなと思うんですよ。うん、だからもう全然ね、なんか気にしなくていいと思う。大丈夫やと思う、竹庵さんは。なんかね、これから、もう誰とも結婚できひんのちゃうかとかね、途中で不安になってまた別れちゃうんちゃうかとか、今は不安かもしれないけど、まあ別れした直後やしね、ちょっとこうネガティブになっちゃうのは仕方ないかもしれないですけど、逆にね、もうお別れしてね、けじめもついたということなんで、もう気持ちを新たにね、次の出会いを、探していってほしいかなっていうのを思うんですよ。うん、きっとね大丈夫やと思います。でもう一個言っとくと、やっぱね、恋愛と結婚ってね結構違う気がする。恋愛ってやっぱりなんかこう好き好きじゃないですか理由もなく、なんかもうその人のこと思っちゃうみたいなね、まあそういう感じじゃないですか。じゃあ結婚が違うんかっていうと、それは恋愛の延長線上に大体結婚ってあるし、恋愛で入ってからじゃあその結婚しましょうってなる人が多いと思うんですけど、でもやっぱりね、その彼氏彼女っていう関係、パートナーっていうのと結婚相手、まあ妻夫っていう関係っていうのは、なんかイコールっていうか、その延長線上、その進んだ先に必ずあるかっていうと、なんか違う気もして、なんか別物、なんか別物な気がする。やっぱ結婚の方がより現実的やし、こう人生のパートナー、こう一緒にね、こう生活していく人生を添い遂げるわけなんで、じゃあそういう相手としてどうなんか、単になんか、この人キュンキュンするとかね、まあかっこいい可愛いでもいいですよ、美人やとかね、そんな感情でも恋愛って別に成立するんですけど、まあ、結婚ってのってやっぱそうもいかないわけで、ちゃんとこう話せるかとかね、信頼し合えるかとか、まあそういう部分が大事になってくると思うんですよ。まあだからね、こう竹庵さんはそういう機会、結婚相手とは何ぞやっていうのを考える機会がついに訪れたわけなんで、じゃあ今度はそういう視点で、パートナーを探されたらいいかなって、ほんまになんかそれだけの問題かなって思うんですよ。で、まあ結婚ってね、やっぱり勢いとかあるし、年齢とかね、やっぱ20歳の頃に結婚ってなかなか意識しづらい人多いと思うんですけど、25になったら結構また現実的になってくるし、30になってきたらなんかやっぱり自分ごとというか、周りも結婚しだすし、あ、そろそろみたいな風になんとなく思ったりするし、ほんまになんか勢いっていうかタイミングみたいなのもすごいあると思うから、まあなんかそういうもんやって思って気軽に構えてるのがいいんかもしれない。あんまりなんかこう結婚相手探すぞって、まあそれもね大事なんですけど、婚活っていうのをしっかり取り組むっていうのも大事なんですけど、一方でまあまあなんかタイミングね、結婚するときはするべきときはするよねみたいな、そういう時が来たらするよねぐらいのあの感じで、うん、でいいんかなって思うし、まあ、あとね、なんかちょっと妥協って言ったら失礼ですけど、結局なんかこう人間ね、何十億人も地球上で暮らしてるわけですけど、じゃあ付き合う人とか結婚する人って自分のなんか身の回りの人じゃないですか。じゃあ今からね結婚するぞって言って日本中ね、パートナーを探し歩くわけじゃなくて、自分の生活範囲の中でこうなんかたまたま出会った人とか、たまたま仲良くなった人とね、そのままなんか結婚しちゃったりっていうそれが結構リアルやと思うんで、まあなんか、やっぱりなんか肩肘張らずにというか、こうまああんまりね、なんかこう思い詰めすぎひん方が 結果的になんかうまくいったりもするんやろなって思うんですよね。なんか意外な人だと結婚してたりするじゃないですか。学生の時付き合ってた人、こういう人、こういうタイプの人ばっかりやったのに、いざ結婚した人って今まで付き合ってた人と全然タイプちゃうやんみたいな人いると思うんですよ。だからやっぱり結婚とね、今までの付き合いって全然ちゃうかったりするなって思うんで、まあまあなんかそういうもんかなっていうふうには結婚に対してはね思ってます。はい、まあ、なんかちょっと話ずれた気がするんですけど、まあまあ竹山さん大丈夫ですよっていうことですね。で、ご質問にあったお二人が結婚相手に求めていた条件や価値観などがあれば伺いたいですっていうのがあるんですけど、これね、実は過去の放送で夫婦対談で、お話ししました。なので、ぜひね、ちょっとせっかく対談で話してるんで、これこの後ね、過去放送の一部分なんですけど切り取ってくっつけたいと思いますので、ぜひねその部分聞いていただければと思います。僕らがねどういう風に考えてたか、で特にあの弓視点、妻視点で、こういう風にね、あの結婚相手は条件考えてやってたって、あのちょうどねそういう話してるんで、ぜひこのまま聞いていただければと思います。はい、じゃあというわけで、竹谷さんのレター、今回僕のご回答はここまでということで、ここからはね結婚相手に求めていた条件とか価値観について、まあ、渡辺夫婦はどうやったんやということを、夫婦対談形式でねお話しした回がありますので、その一部分ね、これから聞いていただいてこのまま終わりたいと思います。はい、ここまで聞いていただいてありがとうございます。続きもねぜひ最後までお聞きください。それではどうぞ。じゃあ次最後のレターです。こちらも恋愛ですね、結婚のお話です。こんにちは。こんにちは。26歳会社員です。 YouTube から渡辺夫婦さんを知り、スタンド FM を毎回聞かせてもらっています。ありがとうございます。渡辺夫婦さんに悩みを聞いてもらい、このモヤモヤしていることを整理したいと思い、初めてレターを送りました。私にはずっと遠距離で付き合って3年になる6歳年上の彼氏がいます。来年中には結婚しようと2人の間でたびたび話しているのですが、彼と結婚していいのかというモヤモヤが止まりません。彼は真面目で自分のことは自分でちゃんとしていて尊敬できる彼です。結婚後は彼の実家で同居を予定しています。自分なりにモヤモヤを分析してみたのですが、彼と一緒にいて落ち着きますが、心の底から笑っていない自分がいたり、彼の家族と私の家族の雰囲気が違うので合うのかなと不安な気持ちがあったりすることがあると思いました。このことを彼にも話しましたが、大丈夫やしか言わず話し合いになっていない気がします。近々プロポーズしてくれると話しているのですが、このままの気持ちで結婚に進んでいいのでしょうか。渡辺夫婦さんはどう思われますか。まとまっていない文章ですみません、ご回答よろしくお願いします。26歳会社員の方からのレター。
さつまいもさん、
あ、さつまいもさん、
あ、違う、
え、さつまいもさんやった、
あ、ごめん全然違うかもしれ
ない。いや、僕のちょっとメモした時に名前抜けちゃったかな。あ、さつまいもさんですね。
あ、当てる、
うん、当てます。さつまいもさんです。
さつまいもさん、
あ、はい、失礼しました。さつまいもさん26歳会社員の方。
ぐわー、そうか、
結婚してもいいのか。
いやー、わかるけどね。
わかる？
そうやね。あのさ、ちょっと話ずれるかもしれへんねんけどさ、それ、その心から笑ってないとか家族の雰囲気違うかも悩んでるみたいなのをさ、彼さんにおっしゃったって言ってはるやんか。で、彼さん大丈夫やって言ってはるやんか、うん、その大丈夫ってさ、ちょっと傷ついてると思わへん。
あー、そうやな。え、どっちが、
彼氏さんが、
あ、彼が、
うん、
これさ、心の底から笑ってないまで言ったんかな。
いや、分からへん、どこまではっきり言い張ったん分からへんけど、
家族とは言ったんかな。
でもなんかちょっと結婚渋ってるね、なんかちょっと不安やね、大丈夫やって言いながら心の中でちょっと傷ついてるよな、それ多分。
まあちょっとそわってしてるかもしれない。
そわっとはしてはるやろな。まあそんなどうでもいいねんけどさ、
まあ大丈夫やって言い張る人やったら普段からまあ大丈夫やとか言う人なんやろなとは思うねんけど。あ、
そうそうそうそう、
うん、まあまあそやな、心の底は笑ってないか、
なんかさ
気使ってんのかな、なんか
これ大君にちょっとぶっちゃけ聞きたいねんけどさ、ワイと結婚するときさ、ほんまにワイでいいんかなって思った？
思わんよ別に。
思ってないの？
わいそんなね、なんかこれでいいのかな。いやまあ当時の心境そんなも覚えてないけどさ、どんなこと考えたかとか、うん、なんかね不安はなかったと思うな。あ別に考えたけどね、うん、結局結婚しようって決まったのと、ワイがベトナム行くわっていう話になったのってなんか 2,3 ヶ月ぐらい空いたやん多分。
そんな空いたかな。いや1ヶ月ぐらいちゃうかな。
あ1ヶ月ぐらいやった。12月で、でも2月
かな。ワイがだってめっちゃせかしたもん
まあでもそうか、プロポーズがそれなだけで割と結婚しましょうってなってたんか。まあでもその間の期間って何考えて何話してたんやろね。
あでもねそれ大工忘れてるわ。
忘れてる。そう、なんか何回か話したと思うねん。
まあね、これもさっきからワイの持論ばっかりでめちゃ申し訳ないねんけどさ、まあどんだけドンピシャな人とでも多分、じゃあいざ結婚しますってなった時、地球上のほぼ 100% の人がこの人でいいんかなとか、今のタイミングでいいんかなっていうのは、
今かっていうそのタイミングはあるな。
そうそう、絶対悩むと思ってて、でそれでいくと大君もタイミングはめちゃくちゃ渋ってたよ、覚えてる？
いやまあ覚えてるよ。だってそのタイミングが原因でもうお付き合いもう続けられへんのちゃうかっていうことになったからさ。
ほんではあいがさ、いやもう今結婚したいって言って最初分かったって言ってたのにさ、その2週間ぐらいに、いやちょっとやっぱり今じゃないかもみたいなって言い張ったの。うん、今絶対今って
まあそやな、タイミングか、タイミングは迷ってたかもな。
そう、まあタイミングもそうやし、まあ、この人大丈夫かなとか、まあ、まあまあまあ、このあたりね。だから結婚に対して不安を感じると思うよ、もうほとんどの誰しもが。
であとプラス株式投資家がエントリーするときに 100% 迷うと思うねん、うん、今まで分析さいっぱいしてきた銘柄もさ、ほんまにここで買っていいのかっていうのを毎回迷うよな、うん、それと一緒やな
余計ややこしなってんねんけど
今なのかっていうのとこの銘柄でいいのかっていう、ね、あそうそうそう、
も
う
結婚と株のエントリーは一緒ですか。
株のエントリーは一緒やなああ、
そうなんでね、まあ、ちょっとネットで調べたらさ、やっぱ結婚この人でいいか迷うみたいなが出てくるんやけど、うん、でこの人よりいい人いるかもって思ってずっと結婚ができへんみたいな人とかもいはったりして、さつまいもさんは多分そうじゃないと思うねんけど、まあ、どっちにしろなんかこうしたらいいんちゃうかなって一個思ったんは、うん、結婚したい相手の譲れへん条件をまずピックアップしてみる。
おお、
でそれってさ、まあいっぱいあると思うよ、うん、場合やったら誠実で、まあ一緒やけど嘘つかない、うん、あともうめちゃくちゃ大事な暴力振るわない、でギャンブルにはまってない、で家族大事にするとかさ、はいはいはい、まあ、このあたりが絶対譲れない
必須条件なんや。
そう、必須条件で、ものすごい下の方にめちゃくちゃ変な服着ないとかさまあ必須じゃないよね、もうそんな変えれるからね。
ああ、髪の毛がゆってぃじゃない
とか髪の毛ゆってぃじゃないとか
ああ、
うん、そう、
なるほど
まあなんでその絶対譲れない条件をピックアップした時にさ、心の底から笑うとか、あと家族の雰囲気が似てるっていうのが入ってくるかどうかを一回確認してみてほしいね、
うん、
でそれがもう絶対譲られへん、もう自分の中で結婚とはもう心の底から笑い合える相手とするもんやってなるんやったら、ちょっと今の彼氏さんまずいかもしらんし結婚すんの、
うん、
でもそれ以外にもう誠実とか暴力振るわないとか、私はここだけ旦那さんにクリアしてもらえたらあとは一緒に乗り越えていけるって思えるんやったら、今の彼氏さんで多分正解やと思うよ。
なるほどね。
そうで、そのさ、もっといい人がいるかもって言ってずっと結婚できへん人は多分ここの軸がないからやと思うよね。
まあなんとなくぼんやり考えてたりね、幻想を追い求めてたりとかね。
そうそうそうそうそうそう、
ああ
じゃなくて、もう私の結婚の相手はこれですっていう、もう物差しみたいな、もうバチーンって決めて、もうそれに当てはまったら OK、ね、もうちゃうかったらちゃう。
ちょっと夢のないこと言いそうやけど、
なんなん？
いや誰が言ってたんかな、
何？
結婚は妥協だみたいな言ってる人
も、ちょっとい
やなんか言ってた、誰が言ってたのかな、まあ、結婚とは妥協だみたいな。
その100点満点も
おらん。
あ、そう、5000点満点とか、
ユミさんは100点、
大輝さんも100点、
ユミさんは100点。
いいよ、もうなんか苦しいな。
まあ、 別にどこ妥協したとかそういう話じゃないねんけど、うん、まあでももう何ていうかな、あ、もうそれこそ岡田斗司夫とかが言ってたんかな、分からんけど、そんなだってさ、地球上にはもう山のようにさ、異性やら、まあ、同性でもいいねんけどさ、こうパートナーの候補が、まあ、いるっちゃいんねんけど、
う
ん、自分と出会える人とか出会った上で、まあ、一定の距離になる人ってもうごくごく限られてるやん。
そうだよね。
でごくごく限られてるし、まあやっぱり世の中こうなんていうかな、まあ、お似合いってあるやんか、
うん、
だからこう自分が選べるわけじゃなくて相手からも選んでもらわなあかんわけで、ってなるともうめちゃくちゃ選択肢、
うん、ありそうでないよな、
たくさんあるようでないというか、
う
ん、
もうそう思うわ。
そう思ったら、で時期もあるやん、結婚も、
う
ん、
そうそうそうそう、
寿命もあれば、うん、結婚のね時期とか、あと子供もどうとか考えたら余計時期とかもかかってくるわけで、うん、ってなってくるとほんまになんかもうそのもう身近にいる人で結婚できる人と結婚するみたいな、あの極端に言えばね、なんかそんなイメージでもあるんかなっていう気はする。
んでもわかる、うん、そう、せやからあの一緒やわ、ワイもあの物差しを決めるって言ったやんか、
うん、
それ以外はもう目つむってもいいと思うよ。
まあもう勢いもあるからな、
そう、
うん、
そんな、いやもう暴力振るうとかそらあかんよ、もう、
まあまあまあそらね、
それは目つむったらあかんけど、うん、そうじゃないところは、うん、なんかまあ安定した幸せってつまらんもんやし本来。
うん、まあそうそう、つまらんね、普通をね、
そう
一緒に
普通をいかにそう幸せに過ごせるか、
うん、まあ、結婚とかなってことはなんかそういう感じはするな、なんか。
そうせやからな、多分さつまいもさんの彼氏さんな、まあ大丈夫やって言うはる感じやしさ、なんか、うん、誠実でさ、
うん、
まあ、優しくてさ、長いしね、お付き合いも、
うん、
まあ、こう安定した幸せはありはんのかなと思うよ。
うん、
せやからもう心の底から笑えることと、あと家族の雰囲気が似てること、
うん、
これがもうどれだけ大事かっていう話をね。
そうやな、だ家族で言うとさ、わいちょっと1点だけ気になるのはさ、
うん、
結婚後同居すんのって大丈夫なんかな。
え、誰と。
え、あのそのさつまいもさんが彼の実家で同居予定していますって書いてるから。
あ、見逃してたそれ。
彼のお父さんお母さんかな。
あ、実家で同居すんねや、うん、
彼の実家で同居予定していますって書いてて、
それも引っかかってんじゃん。
うーん、なんかそれどうなんかな、新婚で彼氏の実家で同居でね、
なんかさ、
どうなんやろみたいな、
あの家族の雰囲気が違うっていうのが出てきてんのがさ、
うん、
そんなにそこ大事かなって思っててん私、
うん、
でも同居するってなったらなるほどなって思った。
いや同居するからそこが余計気になる。だって同居せんか、別居やったらさ、まあ多少馬が合わなかったとしても、
あ、そう、
ま
あ、全然
日頃顔合わさへんからさ、うん、別に問題ないけどさ、まあ、毎日一緒に過ごすで新婚でまだそこまで、ね、関係もできてないやろし、で嫁姑みたいな話もあるわけやからさ、
それ引っかかってんちゃう、
どうなんかなっていう気はすんのよね、うん、まあなんでその実家なん、彼の実家なんかっていうのはやっぱ経緯があるんやろうけどね、うん、あるいはまあ彼の希望なんか彼の親御さんの希望なんか分からんけど、さつまいもさんの希望ではないよね多分、
うん、
多分ね、
うん、そう思うな。
だからここはなんかもしそこ不安やったら早めに言っといた方がいいかなっていう、
それは絶対そうやね、
無理やなって今思ってるんやったら多分無理やと思う気はする、
うんうん、そう思います。
後からでも同居できるからね、
いいご判断できますように応援しております、うん、
応援してます。はい、では、今回は以上です。レターね、ありがとうございます。あの引き続きね募集していますので、ご相談ご質問、何かリクエスト、あとはメッセージありましたらレターから送ってください。あと今回の放送へのいいね、ハートね、ポチョッと押していただくのと、あとコメント、ぜひねお待ちしております。 OK?
OK、
はい、それでは今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回の放送でお会いしましょう。ほな。